信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その1、復縁の成功率は業者選びから始まっている。復縁を成功させたければ業者選びは重要です。世の中には数多くの復縁工作業者が存在します。それぞれ規模、実績、サービス品質などに差があり迷うところです。復縁工作業者は法人だけでなく個人のところもあります。業者によってかかる工作費用にも大きな違いがあります。まさに玉石混交。そのため復縁の成功率は業者選びから始まっていると考えるのが妥当です。特に中小企業方は安さや短い期間だけを基準にした業者選びです。極端に安かったり短かったりする基準で業者を選ぶと肝心の復縁工作の質が遅くなる可能性があります。いくら安くても復縁が失敗しては意味がありません。では何を見るべきかというと、第一は業者の質です。あくまで本当の目的は復縁ですが、まず質が重要です。きちんと復縁を実現させたければ費用や短い期間に及ばされず業者の質を重視するのが賢明です。それぞれの業者を比較して質を見抜く努力をしましょう。実績は大げさに掲げていないか、サービス品質第一と歌っているならどのような根拠なのか、どのくらい長く業務を行っているのか、過去に大きなトラブルを起こしていないか、残念ながら復縁工作業者の中にはいかがわしいところがあるのも事実です。もちろん費用や工作期間も大切なポイントですが、後から考える話です。復縁は失敗してからでは取り返しできません。最初に見るべきポイントは業者の質です。復縁の成功率は業者選びから始まっているのです。業者を選ぶときは安さや短い期間に及ばされず質を重視する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その2、探偵業届証明書があるか。きちんとした探偵業者を見分けるポイントの一つ、それは探偵業届証明書です。探偵業は業務上、尾行や張り込みをする必要があります。これは誰でも自由にできるわけではありません。各都道府県の公安委員会に届けて許可をもらっていなければいけません。そのため、まっとうな探偵業者ならウェブサイトに探偵業届証明書の記載があります。プロフィールのページを確認して、きちんと証明書があるか確認しましょう。証明書だけでなく、探偵業届証明書番号という番号も確認です。もし証明書の記載がはっきりしなければ、電話やメールで確認するといいでしょう。手間がかかりますが重要な確認です。もしこの証明書がなければ、違法行為をしている可能性が高いと言えます。法律を守る意識が低い業者は、確実と言わざるを得ません。表向きは、個人質や資金を渡っていても、実際は個人情報が存在に扱われる可能性があります。被害者の面倒なトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。証明書の有無を曖昧に任された場合も、念のために押さえておくのが賢明です。きちんとした探偵業者を選ぶなら、探偵業届証明書のあるところをお勧めします。探偵業届証明書のある団体を選ぶ。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その3、ウェブサイトがきちんとしているか。きちんとした探偵業者を見分けるポイントの一つがウェブサイトです。ウェブサイトとはいえ、様々なことが読み取れる大事なポイントです。探偵業者のウェブサイトを見たとき、次のような点が当てはまるなら注意が必要です。誰でも匿名かつ無料で作れるウェブサイト。まず、中小企業は無料で作れるウェブサイトです。誰でも匿名かつ無料で作れるタイプのウェブサイトは便利である一方、危険もはらんでいます。作成は簡単ですが、閉鎖も簡単であるため、悪質業者による犯罪の温床になっているのが現状です。携帯電話向けしかないウェブサイト。パソコンのウェブサイトはなく、携帯電話向けしかないウェブサイトの場合も怪しいと考えていいでしょう。もちろん、悪質とは言い切れませんが、片方しかないのは何らかの不正な事情が関係している可能性があります。安っぽいウェブサイト。安っぽいウェブサイトも NG ではありませんが要注意です。例えば、説明が不足したり、分かりにくかったり、文字数が多かったりなどです。リンク系があったり、準備中のページがあったりする場合も丁寧とは言えないでしょう。大切なところを手にするという点が見られるため、調査を依頼するには不安があると言えます。閲覧制限のあるウェブサイト。ID やパスワードを入力しないと見ることができないウェブサイトは要注意です。もちろん、会員用のページだけ閲覧制限がある場合はいいのですが、ウェブサイト全体に閲覧制限があるのは不自然です。そもそもウェブサイトがない。そもそもウェブサイトがない探偵業者は危険です。予算や手間暇がないなどの事情があるのかもしれませんが、そういうこと余裕がない業者なら安心していないできないでしょう。ウェブサイトを作る体力がないのは、調査における技術も疑問があります。きちんとしたウェブサイトを運営しているか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その4、料金の内訳を説明してくれるか。依頼者と探偵業者とのトラブルで裁判になっている事例があります。その原因は調査に失敗したことではありません。大半を占めるのはお金のトラブルです。後から大金を引っ掛けられ、こんな話は聞いていないという被告の訴えでトラブルに発展するケースが目立っています。探偵業者に依頼するなら、まず見積もりを出してもらい、料金の内訳を確認しましょう。悪質な探偵業者は料金の内訳を説明してくれません。もしくは曖昧に濁していきます。一般的に探偵業者のウェブサイトには料金の目安の記載があります。もちろん正確な料金は依頼内容によって異なりますが、料金の大まかな目安はあるのが普通です。ウェブサイトを見ても料金についての記載はなく、まずはご相談くださいとあるだけ。全く記載がないのは注意喚起のクラブを立てておくのがいいでしょう。見積もりを依頼しても詳しい内訳がなく、大雑把な料金しかない探偵業者は注意が必要です。内訳について質問してもきちんと説明してくれない場合はますます怪しいと考えていいでしょう。曖昧に話を濁して後から大金を請求してくる可能性があります。余裕のない依頼者の心理につけ込んだ悪質な業者と言えます。内訳の確認は依頼者として当然の行為です。それぞれの作業にかかる料金を確認することで、相談や他の探偵業者と比較ができるようになります。たとえ見積もりが安くても内訳がないと後からない後日で料金を高く請求してくる可能性があります。探偵業者を選ぶなら料金の内訳を提示してくれることを選びましょう。料金の内訳を提示してくれるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その後、マスコミに出演した実績があるか。探偵業者の実績を確認しましょう。確認した実績は成功事例だけではありません。忘れがちな実績はマスコミに出演した実績です。例えば新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどです。きちんとした探偵業者を見分けるポイントの一つとして、マスコミの出演実績は有用です。もちろん、マスコミに出演していない探偵業者の悪いとは言い切れません。マスコミに出演した実績がなくても、きちんと法に則った業務を行っているところもあります。しかし、一般的にマスコミに出演した実績のある探偵業者の方が信用できる傾向があります。マスコミの出演実績があるのは、その探偵業者の代表者、業務内容、所在地などの第三者によって確認されている証拠です。マスコミに出演すれば必然的に目立つため、悪質な行為を進行します。公の場に堂々と登場できる様子や、規則正しい業務を遂行していることも読み取れます。マスコミの出演実績も多ければ多いほど高く評価できるでしょう。完全に信用できるわけではないものの、見逃せない評価基準の一つです。マスコミの出演実績の有無を確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その6、依頼者に消費者金融、闇金融を紹介してこないか。予算が十分にありません。そんな話をしたとき、分割支払いを提案することはよくあります。例えば、クレジットカードや審判会社によるローンによる分割支払いです。無理のない支払い回数を選ぶことで、依頼者の負担も軽くなるでしょう。クレジットカードも審判会社によるローンも金利はありますが、比較的低い金利で利用できます。しかし、消費者金融まで紹介されたら要注意です。消費者金融は正規の金融機関であるものの金利が高いことで知られています。審査金も低いため、他の金融機関でお金を借りられない人でも利用しやすいのが特徴です。依頼者に借金をさせてまで契約を進めようとするのは利益重視である証拠です。依頼者の将来を終わっていることに突っ込んで、強引に契約を結ばせようとしている可能性があります。有料な探偵業者なら依頼者からの要望がない限り消費者金融を紹介することはありません。当然ですが、闇金融を紹介された場合はすぐ契約を中断してください。そもそも闇金融は正規の金融機関ではないため、法定金利を超える高金利を請求されます。支払いが滞れば厳しい取り立てを行われ、犯罪行為に及ぶ危険もあります。借金が膨らむと一気に人生が転落する可能性があります。工作業者の場合は借金のない状態になりそうです。ローンによる分割払いでさえ必要性を何度も自分に問いかけた上で契約するのが賢明です。依頼者の予算が足りないとき、消費者金融、闇金融を紹介してこないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その7、事務的な印象が強くないか。事務的な印象についても要チェックです。探偵業者の見分けるポイントとして無関係に思うかもしれませんが、実際は間接的に判定しています。もちろん常識の範囲なら事務的であっていいのです。スムーズに効率よく対応する様子はある程度事務的に見えるのは自然です。無駄を省き仕事を効率よくスムーズに進めようとする様子は頼もしく見えます。しかし事務的な印象が不自然に目立つような注意が必要でしょう。一方的に早口で話をされる。説明が大雑把で分かりにくい。自分の話を最後まで聞いてくれない。目を見て話してくれない。笑顔も相づちもない。話し方が堅苦しい。最低限の確認だけで済ませる。あまりアドバイスをしてくれない。早く面談を終わらせようとする雰囲気がある。言い方は悪くなりますが、お金さえもらえればいいと考えている可能性があります。 安定上とはいえ、依頼者との接し方も技術の一つ。最低限の対応したサイズ、人と接する対応が不十分では、調査力、技術力にも不信感が出てきます。仕事とは言い切って、淡々と処理する様子はアフターサービスになっても不安です。アフターサービスが形としてあるだけで、実際はほとんど機能していない可能性も伺った方がいいでしょう。なんだか感じが悪いという直感は概ね正しい。接し方が乱暴なら依頼を考え直した方が賢明かもしれません。事務的な印象が強くないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その8、親身に対応してくれるか。安定業者と接した時の印象は停止できません。その安定業者は親身に対応してくれるでしょうか。事務的な対応ではなく親身に対応してくれる安定業者の方が頼りがいを感じるでしょう。メールの返信が早い。面談の時きちんと目を見て話してくれる。話をじっくり聞いてくれ。納得した時は深くなずいてくれる。事情を話した時同情や共感をしてくれる。話し方がゆっくりで分かりやすい。大切な説明は省かず丁寧に説明をしてくれる。いつもニコニコしている。きちんとアドバイスをしてくれる。質問した時の回答が丁寧。希望を言った時心よく受け入れてくれる。困った時はいつでも連絡くださいなどの配慮がある。人間味とサービス精神にあふれる様子の方が依頼者の立場に立って考えているという印象があります。親身な対応が感じられれば調査力だけでなくアフターサービスも期待できるでしょう。ただし例外もあります。実は親身な対応は悪質な業者の初期対応にもよく見られる特徴です。優しく丁寧な様子を見せることで依頼者を安心させ騙そうとする手口です。親身だから安心と思い込むのではなくあくまで目安の一つと考えた方がいいでしょう。親身に対応してくれるか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その9、悪い評価が狙っていないか。世間による客観的な意見、それが評価です。評価で全て判断できるわけではありませんが、安定業者の質を知る手がかりになります。安定業者の評価を確認してみましょう。現在ではインターネットが広く普及しています。インターネットを利用すれば利用者の声や評判の数確認できるでしょう。もちろん評価を全てのみにするのではなくあくまで参考です。悪い評価の一つがあるだけで危険と判断するのは想定でしょう。人によって感じ方は変わります。調査を依頼してもうまくいかないこともあります。ある程度規模のある安定業者なら利用者も多いため悪い評価が一定数あるのも自然と言えるでしょう。しかし悪い評価が目立つような無視できません。良い評価が少なく悪い評価が高いが目立つなら客観的に質の低い可能性があると考えられます。悪い評価の信頼度も誰が発信している情報なのかで変わります。利用したことがない人の憶測より実際に利用したことがある人の意見の方が信頼できるでしょう。特に注意したいのはその安定業者に対して裁判が起こされている場合です。裁判沙汰になっているのはよほど大きな不満があったと考えられます。裁判が複数起こされている安定業者は避けておくといいかもしれません。インターネットを利用して業者の評価を確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その10、契約を急かしたり強要したりしないか。契約を急かしたり強要したりする安定業者からは逃げましょう。悪質な安定業者は依頼者を急かすような言葉を使って判断を言わせようとします。タイミングは今しかありません。今契約しないとあなたは一生後悔します。早くここにサインしてください。なぜ契約しないのですか。答えの否定者が一番です。あなたが動かないと現実は何も変わりませんよ。強引な発言があれば少なくとも危険と考えて間違いません。確かに調査には運やタイミングが関係することもあります。しかし契約ではあくまで依頼者の希望が重要です。安定業者は契約を急かしたり強要したりすることがあってはいけません。悪質な業者はとにかく契約を早く取りたいと思います。今になって契約すると後からトラブルになるケースが目立ちます。不当な金額を請求されたり急に連絡が取れなくなったりする可能性もゼロではありません。ましてや脅すような契約の仕方は恐喝罪に当たります。恐怖心を刺激して契約しようとするのは詐欺まで残りやる可能性が高いと考えていいでしょう。契約しても後悔する可能性が高いためすぐ業者から離れるのが得策です。まっとうな業者なら急かしたり強要したりすることはありません。少しでも依頼者の不安を取り除くため時間をかけようとします。あくまで依頼者の立場になりどんな時でも依頼者の希望を尊重します。急かしたり強要したりしないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その11、成功率が不自然に高くないか。業者を比較していると成功率の違いに気づくことがあります。ある業者では成功率が 90% である一方、別の業者では成功率が 100% というところもあります。成功率が高ければいいではないか。そう思っているなら誤解です。確かに成功率が高いのは良いことに思いますが、不自然に高すぎるのは要注意です。例えば成功率 100% とあるとします。以下、実績のある大手の安定業者でも成功率が 100% は不自然です。残念ながら安定業務は 100% 成功するものではありません。全力で調査しても及ばないこともあれば想定外が起こることもあります。業者側の何らかのミスで失敗に終わることもあるでしょう。現実では調査がうまくいかなかった事例が一定数あります。どれだけプロの安定業者でも成功率 100% は不可能に近いのが現実です。設立したばかりの安定業者の試し的な少ないもしくは裏で数字を不正に操作していることが考えられます。 100% の成功保証といった業者は警戒が必要です。成功率が高ければ良いとはありません。 120% の成功率などの大げさな表現はもはや集客目的であり信頼できない数字とわかります。甘い言葉には裏があると思ってください。悪質な業者は困っている人の心につけ込もうとします。高い成功率に惑わされないようにしましょう。成功率が不自然に高くないか確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その順に、絶対必ずという言葉に注目すれば悪質な不安業者を見分けやすくなる。悪質な安定業者を見分けるポイントの一つが絶対必ずという言葉です。絶対必ずという言葉が対応されていることにも注意を向けましょう。業者のウェブサイトを見たとき次のような言葉を見かけることはありませんか。絶対復元させます。あなたの復元は必ずうまくいきます。絶対当たる復元がない。一見すると力強くて自信のある言葉に思いますが、これほど怪しい言葉はありません。復元に絶対場合がないからです。どんな復元業者も言えることですが、絶対と断言することはできません。自分が絶対復元すると宣言するならまだいいのですが、業者が断言するのは不自然です。ありえないことを断言しているならその時点ですでに怪しいと考えていいでしょう。露骨なセールストークなので鵜呑みにするのは厳禁です。どんな復元業者でもあくまで復元の可能性を高めたり気持ちを明るくさせたりする程度が限界です。プロの復元工作業者でさえ 100% の成功は保証できません。甘い言葉には裏があるという言葉を思い出してください。強い言葉を使うのは自信のなさの占い師。自立性のない人をターゲットにしています。絶対という言葉が使われている業者は全て怪しいと疑うのが賢明です。絶対という言葉が使われている業者は怪しいと疑う。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その13、きちんと契約書を交わす安定業者か。悪質な安定業者の中には契約書を省こうとすることがあります。依頼者が契約書の必要性について尋ねても素晴らしい説明で契約書を省こうとします。契約書は証拠が残るのでない方がいいですよ。契約書を交わしていると時間がありません。今すぐ実行しましょう。契約書がなくても私たちはしっかり成功させます。契約書なんて意味はないですよ。大切なのはお互いの信頼関係です。安定による調査について詳しくないのでそういうものなのかなと思いそうになる。筋が通っているように聞こえて信じそうになりますが、待ってください。これは大変危険です。契約内容を法的に証明するものが契約書です。契約書を交わしていないと後でトラブルになった時、契約内容を証明するものがなく不利な立場になります。契約書を交わさずに業務を依頼するのはわざわざ問題を作るようなもの。手間暇がかかり面倒であっても必ず契約書を交わしましょう。もし業者が契約書を交わそうとしないなら依頼を取り下げるのが無難です。話を途中まで進めておいて今さら申し訳ないと思うかもしれませんが、トラブルを避ける方が重要です。依頼者も業者の言い分をそのまま信じるのではなく、おかしな点はきちんと指摘しなければいけません。契約するときには契約書を交わすのが常識中の常識です。きちんと契約書を交わす業者が確認する。信頼できる安定業者を選ぶ30のポイント。その14、個人ではなく法人であるか。法人であることは信用の度合いを測る目安の一つになります。もちろん個人でもきちんとした復元工作業者もいます。個人事業でも安定業営業許可証があるなら問題なく業務ができます。個人であっても複数人で組織運営ができれば復元工作業は実施できます。しかし現実的な信用問題として個人より個人の方が信用は高い傾向があると考えていいでしょう。法人を設立するには代表者名、資本金、所在地、業務内容などを国に登記する必要があります。その手続きに多くの書類を提出する必要があり、多額の費用もかかります。法人名義で銀行口座を開くにも銀行からの審査が必要です。所在地や事業内容に不明点がある法人は口座を開くのが難しい現実があります。法人として運営しているのはそれらの条件をクリアしていることになるため、個人より信用しやすい傾向があります。さらに入念に調べるなら企業信用調査会社を通して個人の売上や利益などを確認してみるのもいいでしょう。 きちんと資格検討した業者なら、企業診療調査会社に登録されています。一般の方でも自由に法人の売上や利益を確認できるので、規模や実績の目安になるでしょう。ただし、法人であっても、過信には注意が必要です。法人は信用されやすいという状況を逆手に取った悪質な法人も存在しています。法人であることは、あくまで信用を判断する目安の一つとするのがいいでしょう。法人として組織運営されているところから確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その15、事前調査に力を入れる業者か。事前調査を手抜きしようとする業者は要注意です。過去にいたケースがあるので、事前調査は必要ない。そうきては、事前調査の費用も省けて都合がいいと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。過去にいたケースがあったとしても、復元の情報はそれぞれ異なります。事前調査を手抜きする業者は本気で復元を成功させようとしていないことがわかります。できるだけ手間を省き、楽に作業を済ませようとしています。事前調査に力を入れる業者かどうかは重要なポイントです。事前調査をしない復元工作は基本的にありないと考えてください。ある程度、対象者のプロフィールが分かっていても、事前調査を行うのが普通です。たとえシンプルな復元工作であっても、最低限の事前調査は必要です。大切なのは、事前調査より本番の復元工作ではないかと思うかもしれません。しかし、その考えは改めた方がいいでしょう。本番の復元工作の成功を決めるのが事前調査だからです。まっとうな復元工作業者なら事前調査に力を入れます。本気で復元を成功させるなら事前調査が欠かせません。対象者の情報は少なくて困ることはあっても、多くて困ることはありません。対象者の情報が多ければ多いほど、具体的に復元工作の計画を立てることができ、成功率を高められます。きちんと事前調査をする業者が確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その16、十分な実績があるか。探偵業者を比較するとき、実績を確認しましょう。実績は多ければ多いほど高い評価につながります。設立してない時間がかかっている。今まで受け負った契約数が多い。業務において何らか受賞歴がある。こうした点を目安にすると、頼りになる探偵業者を見分けやすくなります。実績が多ければ、それだけ多くのノウハウも蓄業者になりがあるため、スムーズに業務を遂行してくれると期待できます。社内に経験豊富な調査員が多数いれば、想定外が発生した際にも融通が利くはずです。ただし、実績も過信には要注意です。実績は自己申告であるため、正確とは限りません。集客目的でわざと大きな実績を見せている可能性もあります。過信に注意しながら、あくまで評価の一つとするのがいいでしょう。実績を確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その17、成功報酬が必要な探偵業者か。成功報酬が必要な探偵業者と必要ない探偵業者。選ぶならどちらがいいでしょうか。成功報酬とは、依頼内容の問題が完了できた場合、お礼として支払われる報酬のことです。依頼者からすると、成功報酬が必要なければ安くなるので助かると思いがちです。安さに魅力を感じて、成功報酬が必要ない探偵業者を選びたくなるのではないでしょうか。特に経済事情が厳しいときは、ますます成功報酬が必要な探偵業者を選びます。しかし、ここが要注意です。一般的に成功報酬が必要な探偵業者の方が質が高い傾向があると言われています。成功報酬の有無は依頼者にとって大きな違いですが、それは探偵業者にとっても同じです。成功報酬が必要な探偵業者は本気で成功させようとする意識が高くなりがちです。面談、計画の立案、作業の実行など全てにおいて抜けなく全力を発揮しようとします。見方を変えると、成功報酬が必要な探偵業者は本気で成功に全力を尽くすという表示とも言えます。成功報酬が高めに設定されている探偵業者ほど本気度が強いことも伺えます。成功報酬は成功しなければ払う必要はありません。成功すれば必要になる費用ですが、その費用で成功率を上げられるなら払う価値はあると言えるでしょう。本気で復元を成功させたければ、成功報酬が必要な探偵業者を選ぶ方が信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その18、代表者の本名と顔写真があるか。ウェブサイトや案内資料に代表者の本名と顔が掲載されているか確認しましょう。代表者の本名と顔写真の有無はその事業者の信用を図るチェックポイントの一つです。もちろん社員の本名や顔が掲載がなくてもいいのです。プライバシーに関わるため伏せておきたい場合が多いでしょう。しかし事業の代表者は立場上本名と顔を掲載するのが一般的です。名前は本名であることが重要です。名字だけやニックネームでは不十分です。顔は写真であることがベスト。似顔絵のイラストでは不十分と言えるでしょう。詐欺や悪徳業者は自分の本名や顔を公にすることを嫌います。当然やましいことをしているわけですから、できるだけ名前も顔も隠そうとします。そのため代表者の本名と顔写真がきちんと載っているならある程度信用できると言えます。やましいことはしていない。きちんとした業務をしているというメッセージが読み取れるでしょう。依頼者にとっても本名と顔写真があればこの人が代表者なのかとわかり安心しやすくなるでしょう。本名と顔写真がある探偵業者は依頼者を安心させるための配慮ができているという目安の一つになります。代表者の本名と顔写真があるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その19、一度問い合わせた後しつこく勧誘をしてこないか。一度相談で問い合わせた後しつこく勧誘をしてくる探偵業者がいます。問い合わせる際に記載した個人情報をもとにうまい口実で問い合わせてきます。その後どうなりましたでしょうか。その後の経過が心配で連絡をさせていただきました。悩んでいるならお手伝いしますよ。こうした励ましの言葉があれば本気で助けてくれようとしていると思うかもしれません。表向きは親切に見えるため拒否しにくいところ。もちろん依頼者から連絡してほしい要望をしたならまだわかります。あくまで依頼者からの要望ですから、探偵業者から連絡があっても自然です。しかしお願いをしたわけでもなくしつこく連絡をしてくる探偵業者は要注意と考えていいでしょう。結局は営業の電話です。無理に契約させようとする探偵業者は契約を取ることに必死になっていることが読み取れます。しつこく電話をする様子から依頼者の配慮がないとわかるため依頼者の存在が対応しかされないでしょう。しつこく勧誘をする探偵業者からは逃げるのが正解です。きちんとした探偵業者ならしつこい営業の電話はありません。依頼者の希望を尊重するためしつこく勧誘したり契約を強要したりすることはありません。以上、問い合わせた後しつこく勧誘をしてこないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その20、アフターサービスがあるか。アフターサービスは何でしょうか。アフターサービスは調査が終了後依頼者の適切な対応について手助けをするサービスのことを言います。アフターケア、アフターフローと呼ばれることもあります。探偵業者の質を見極めるポイントとしてアフターサービスの確認も欠かせません。万が一のことも考えるならアフターサービスのある探偵業者の方が安心です。もちろん調査さえできればいいアフターサービスは不要という人もいるでしょう。しかし実際のところ調査がなくいってもその後の対応に困ることもあります。例えば浮気調査の結果実際に浮気があったと判明したとします。本来ならここで調査は終了ですが、離婚の手続きや慰謝料の請求方法などわからない時もあるはずです。こんな時探偵業者に相談できると助かるでしょう。離婚の手続きを教えてくれたり必要な弁護士を紹介してもらえたりなどスムーズにその後の対応を進められます。アフターサービスのある探偵業者は本気で依頼者のことを考えている姿勢が伺えます。調査が完了して数ヶ月間はフォローしてくれるサービスのある探偵業者がいいでしょう。調査の成功が本物の成功になるためにお手伝いしてくれます。アフターサービスがあるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その21、返金制度があるか。返金制度とは何でしょうか。返金制度とは契約途中でキャンセルした場合、支払済みの金額が一部もしくは全額戻ってくる制度のことを言います。どれだけ金額が戻ってくるのかは状況によって様々です。もし返金制度がない探偵業者なら注意した方がいいでしょう。もちろん探偵業者に都合があるのもわかります。前もって作業に必要な準備をしていれば無駄になります。準備には手間暇がかかるため着信を支払った後にキャンセルした場合全額を返金するのは難しいでしょう。キャンセルの時期が遅ければ着信の半分以上が返金されない状況も覚悟する必要があります。しかし金額の一部が返金されない状況があっても全く返金されないのは不自然です。契約の後に都合が悪くなってキャンセルすることになり返金してもらいたい場合があります。良心的な探偵業者なら返金制度を設けるのが一般的です。返金制度なんてなくてもいいと思うかもしれませんが油断はよくありません。契約した後思わぬ不都合のためキャンセルしなければいけないのは誰にでも起こり得ること。たとえ返金制度を利用する予定が今はなくても今度何があるかわかりません。面倒であっても返金制度の有無や内容についてきちんと確認しておきましょう。最低限確認したいのは次の3点です。どんな状況の時返金してもらえるのか、いくらまで返金してもらえるのか、詳しい説明があれば安心していただきます。返金制度があるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その12、過失による保証制度があるか。探偵業者はプロですから無駄なく作業を進めてくれるでしょう。復元の成功に向けて一つのミスもないのがありそうです。しかし探偵業者も人が運営しているため完璧とは限りません。例えば探偵業者の失敗のため前に調査が失敗に終わるケースがあります。 もしくは調査団体で会社に何らかの損害を与えてしまう場合もあるでしょう。実際、過去にはそうした事例が起こっています。探偵業者には完璧であることを望みますが、現実では完璧にいかないことがあるのも事実。こうした状況を想定して、探偵業者側の失態による故障制度も確認しておきましょう。最低限確認したいのは次の3点です。いくらまで返金してもらえるのか。どんな状況の得返金してもらえるのか。実際に故障制度が適用された事例はあるのか。詳しい説明があったり、心よく対応してくれたりすれば安心していただけます。ウェブサイトに掲載されていなければ、面談の時に確認するといいでしょう。質問しにくいかもしれませんが、重要な内容です。業者が何か対応するように、依頼者も何か確認しましょう。故障制度があるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その23、ウェブサイトの文章に不自然な点はないか。販売企業のウェブサイトを見たとき、デザインや商品だけでなく、文章にも注目してください。ウェブサイトのデザインが立派であったり、写真が綺麗だったりしても、文章がおかしいなら警戒が必要です。悪質業者の場合、ウェブサイトの文章に不自然な点が目立つ傾向があります。誤字脱字が多い。言葉遣いが不自然。文法の誤りが目立つ。文章中に外国語が混じっている。文章が言葉として意味をなしていない。見たことのない文字や記号がある。国内のウェブサイトに見せかけて、実際は海外のウェブサイトである可能性もあるでしょう。外国人が翻訳ソフトを使っていい加減に作ったウェブサイトなのかもしれません。メールで問い合わせた時も返信の文章に不自然な点が目立つなら、やはり警戒しておく必要があるでしょう。もちろん単に社員が外国人である可能性もあるため、確実に悪質業者とは言い切れません。一つや二つくらいなら単なるミスという可能性もありますが、たくさん目立つのは不自然です。文章に不自然な点が目立つなら、たとえ欲しい商品があっても購入を控えるのが賢明です。改めて考えればそこでしか買えない商品ということはないはずです。購入する販売サイトを変更することで後悔を一つ減らせます。ウェブサイトの文章に不自然な点がないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その24、個人情報の取り扱いを詳しく丁寧に説明してくれるか。業者と面談の際、個人情報の取り扱いについて質問してみましょう。依頼をしたいのですが、秘密や個人情報は守っていただけるでしょうか。こんな基本的なことをあえて質問したい。これは重要なポイントです。個人情報の取り扱いは業者にとって最も基本的なことです。依頼者の秘密は守って当然。仕切りがあって当たり前。おそらくウェブサイトにも仕切りやプライバシーポリシーについての掲載があるでしょう。少しでも依頼者に安心してもらえるよう、あらかじめウェブサイト上で入念な説明がされているはずです。ウェブサイトでの問い合わせ画面もセキュリティコードの加盟性制限により安全な通信が行われているはずです。ではなぜあえて質問するか。それは基本的な質問の答え方を見ることで業者の本質が見えてくるからです。基本的な質問だから丁寧に説明してくれる業者もいれば適当に説明を済ませる業者もいます。業者からすれば個人情報の取り扱いは守って当然ですが、依頼者から質問されたら丁寧に答える必要があります。基本的な質問であっても詳しく丁寧に説明する様子が見られるなら期待できると考えてもいいでしょう。基本的な質問をしたとき説明を面倒そうにしているならその業者との契約は見直した方がいいかもしれません。基本的な質問の答え方を見ることでその業者の本質が見えてくるはずです。個人情報の取り扱いをどれだけ詳しく丁寧に説明してくれるか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その25、住所に問題ないか。ウェブサイトを見たとき住所も確認しましょう。普通に考えると住所にはオフィスがあると思いますが、そうでない探偵業者もあります。特に住所が立派な一等地の場合は要チェックです。住所が一等地なら立派なイメージがありますが、実際はわかりません。改めて確認するとバーチャルオフィスやレンタルオフィスという場合があります。バーチャルオフィスやレンタルオフィスなら低価格で一等地の住所を借りることができます。法律上はバーチャルオフィスやレンタルオフィスで登記しても問題ありません。一等地のバーチャルオフィスやレンタルオフィスは印象アップや掲示作品としてもよく利用されます。もちろん打ち合わせができる例があれば最低限の業務は行えるでしょう。しかしきちんとしたオフィスのない探偵業者は一般的に考えて質やサービスが不十分である可能性があります。探偵業務にはミスが許されない本格的な仕事が求められます。普通にでチームを組んで調査を行うこともあれば、手がかりをつかむ残業をすることもあります。オフィスがなければ本格的な仕事をするのは難しいでしょう。バーチャルオフィスやレンタルオフィスはその性質上一箇所に多くの業者が出入りします。面談といいセキュリティといい依頼に高い期待を寄せるのは難しいのが現実です。そもそも実在しない住所ならその探偵業者との契約は避けるのが賢明です。ウェブサイトに住所の記載がない探偵業者もやはり信用面に不安があるため警戒が必要です。きちんとしたオフィスを構えている探偵業者から確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その26、執行会からどうとしてこないか。探偵業者と接した時執行会から様子があれば警戒が必要です。見積もりを詳しく説明したいので一度お会いしましょう。電話では話しにくいと思いますので、できればお会いしませんか。詳しいお話をさせていただきたいので、一度会ってお話しましょう。もちろん、会った方が詳しく話しやすいのは事実です。お互いの顔は見えた方が信頼関係にもつながりやすくなります。資料を見せてもらいながら話してもらえると、依頼者の内容を理解しやすいでしょう。大事な契約を結ぶなら、一度会って話しておく方がいいのは間違いありません。しかし、業者と話すたびに執行会から様子が見出すのは不自然です。改めて考えると、見積もりも調査内容も電話で説明が可能です。契約でさえ契約書を郵送すれば不可能ではありません。執行会から会おうとするのは必死で契約を取ろうとしている可能性があります。デパートの執行官のようなものです。進められて、つい帰宅されてしまうと、買わないといけないかなという気持ちになります。悪質業者もこの心理テクニックを利用します。会って話をすると契約しないといけないかなという申し訳ない気持ちになる。正常な判断を学ばせるために相手になっているなら、良心的な業者とは言えません。業者のペースに寄せられ、気づけば不本意な契約を結んでいる可能性があります。最終的に一度は会っておくべきですが、業者の方が執行会から様子が見出すなら厳重な警戒が必要です。何かと相手が業者でないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その27、成功報酬より着信の方が高くなっていないか。成功報酬のある探偵業者なら着信との比較をしてみましょう。もし成功報酬より着信の方が高い金額なら要注意です。一般的な探偵業者は成功報酬が収益の大きな柱になっています。探偵業者の最大の目的は依頼者からの調査を成功させること。その人が依頼者にも伝わるよう成功報酬は着信より高く設定するのが一般的です。にもかかわらず成功報酬より着信の方が高いなら何らかの事情があると考えられます。例えば調査を成功させるより依頼の数を増やすことに重点を置いているのかもしれません。調査の成功を本気で考えておらず質が不十分という可能性があります。もし疑問に思ったなら業者に成功報酬より着信の方が高い理由を質問してみるといいでしょう。ここでいい加減な説明しかしない業者なら怪しい可能性があります。痛いところをされたと言わんばかりにごまかすような説明の仕方が見られたならますます注意です。着信より成功報酬の方が高いかどうか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その28、過去に行政処分を受けていないか。過去に行政処分を受けていないか確認しましょう。管轄の警察や公安委員会のウェブサイトでは業者の行政処分状況が公開されています。閲覧は誰でもできます。もちろん利用も無料です。営業停止命令が出された業者は確実に掲載されるため、その業者が属する部門では過去の処分状況の有無が確認できます。処分内容や処分理由も掲載されるため参考になるでしょう。ただし、世の中には同じ名前の会社も存在するため、代表者の氏名や営業所の所在地なども確認すると正確に把握できます。公表期間は処分が行われた日から3年間です。そのため過去に処分を受けていても3年が経過していれば確認できない場合があります。インターネット上でのニュースサイトや掲示板などと合わせて確認するといいでしょう。過去に行政処分を受けていないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その19、掲載されている感謝状が不自然でないか。ウェブサイトに感謝状を掲載していればきちんと中身を確認しましょう。感謝状があるなんて素晴らしいと思うかもしれません。もちろんウェブサイトに感謝状を掲載することで自社の評価を高めるのはどの業者もよく使う手段。探偵業のウェブサイトでも感謝状が掲載されている場合があります。直筆の手紙が掲載されていれば注目してしまい信用しやすくなるでしょう。しかし感謝状があるから素晴らしいと考えるのは早い点です。感謝状に不自然な点がないか確認してみてください。露骨に業者を褒め称えた文章、職業や年齢を出している、本名や顔写真までついている。いくら感謝状とはいえ綺麗に整いついています。一般的に探偵業は依頼者の身元がバレないように対応します。感謝状をもらったとしてもプライバシーの観点から公の場合の掲載は控えます。にもかかわらず本人が特定できそうな感謝状をウェブサイトに掲載するのは不自然です。本人からの了承を得ているなどの注意書きがなければ自作人である可能性があります。感謝状を飲みにせず本物なのかどうか見極める必要があります。良心のある探偵業者ならむやみに感謝状を掲載しようとしません。感謝状をウェブサイトに掲載しなくても評判と実力で十分集客ができるのです。掲載されている感謝状に不自然な点がないか確認する。 信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。その30、違法な手法を提案してこないか。探偵業者は違法な行為を嫌います。公安委員会から交付された探偵業届出証明書があり、法に触れない範囲で業務を行います。探偵業届出証明書は営業所の見やすい位置に掲示されています。しかし、探偵業者が提案した内容が全て問題ないかずと考えるのも危険です。依頼者から見て明らかに行こうと思われる手段を提案されたなら、その探偵業者は怪しいと考えていいでしょう。対象者を脅す。対象者に暴力を働く。無断で使用しに忍び込む。鍵をこじ開ける。対象者の私物を盗む。素人から見てもこれは明らかに違法です。相談の際、違法な手段を提案してくる探偵業者なら関わらないような前例です。違法と笑っていながら依頼した場合、依頼人も共犯者になる可能性があります。たとえ成功率が高くても後からトラブルに発展する危険があるでしょう。そもそも違法な行為をする探偵業者なら提示されている成功率さえ怪しいと考えるのが妥当です。不正にしたい気持ちが強いと善悪の判断が鈍りがちですが、最低限の良識では維持してください。違法な手法を提案する探偵業者とは一切関わりを持たないような前例です。違法な手法を提案してこないか確認する。信頼できる探偵業者を選ぶ30のポイント。まとめ。その1、業者を選ぶときは安さや短い期間に踊らされず質を重視する。その2、探偵業届出証明書のある団体を選ぶ。その3、きちんとしたウェブサイトを運営しているか確認する。その4、料金の内訳を提示してくれるか確認する。その5、マスコミの出演実績の有無を確認する。その6、依頼者の予算が足りないとき消費者金融、闇金融を紹介してこないか確認する。その7、事務的な印象が強くないか確認する。その8、真摯に対応してくれるか確認する。その9、インターネットを利用して業者の評価を確認する。その10、せかしたり強要したりしないか確認する。その11、成功率が自然に高くないか確認する。その12、絶対という言葉が使われている業者は怪しいと疑う。その13、きちんと契約書を交わす業者が確認する。その14、法人として組織運営されているところが確認する。その15、きちんと事前調査をする業者が確認する。その16、実績を確認する。その17、できるだけ成功報酬が必要な探偵業者を選ぶ。その18、代表者の本名と顔写真があるか確認する。その19、一度問い合わせた後、しつこく勧誘をしてこないか確認する。その20、アフターサービスがあるか確認する。その21、返金制度があるか確認する。その22、保証制度があるか確認する。その23、ウェブサイトの文章に不自然な点がないか確認する。その24、個人情報の取り扱いをどれだけ詳しく丁寧に説明してくれるか確認する。その25、きちんとしたオフィスを構えている探偵業者が確認する。その26、何かと相手の業者でないか確認する。その27、着資金より成功報酬の方が高いかどうか確認する。その28、過去に要請処分を受けていないか確認する。その29、掲載されている感謝状に不自然な点がないか確認する。その30、違法な手法を提案してこないか確認する。